お元気ですか？ナミコのほほえみトーク、熊田ナミコです。5月のほほえみスタジオには素敵なお客様をお招きしています。先週も登場してくださいました、広北大教会長老で弁護士でいらっしゃる木村洋吾さんです。今週もどうぞよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いします。
は
い、
今回は、天皇の代替わりということで、今年の、その何て言うんですかね、1年間、いろんなことが行われますので、日本の国で、このことについて、キリスト者としてどのようにこう捉えて、また私たちにはどんな使命があるのかということを思いながら、先週からお話を伺っていて、先週のお話もネットで聞けますので、ぜひ聞いていただきたいんですが、今日はその続きのようになるんですが、実際にこの大嘗祭ということが、こう天皇が神になるという宗教儀式だ、ということなんですよね。
そうですね。大嘗祭っていうのは天孫降臨という神話のですね、あれを元にした儀式ですね。
でも一般国民にしてみると、テレビとかで、中継されたりして、でいろんな外国からお客様が来て、
そうですね、
で税金もすごいかけて、なんか国の行事みたいですよね。で中身が宗教だっていう、
ですから即位の礼は一応法律に即位の礼という言葉は出てるんですね。だからそれを根拠に、これは国事行為の儀式であるというふうにして公金を出すというふうに政府は言ってるんですね。だけどその宗教的性格のことは無視して、政教分離という原則が他に憲法に定められてますから、即位の礼と書いてあるだけですから、それは宗教的でない儀式をすればいいんだし、儀式をしろとは書いてないんですね。即位はもう当然になるわけですよ。ですから儀式は必ずしも必要でないんですけども、しかも宗教的な儀式っていうのはもう憲法の政教分離の原則からできないはずなんですけども、やるし、さらに公金を出すという、
反対する人もいるんだけれども、もうやる、でこのね、私ずっとこの戦後の日本を思うと、種族であるって言い方をして、ありますよね、だからずっと本当に昔地鎮祭のなんかの違憲訴訟とか、靖国法案のいろんなことなんかの流れでずっと学んでいくと、その宗教ではなく、これは種族なんだって言い方、
それはもう戦前からね、神社は宗教にあらずということで国が言ってたんで、なぜか、そもそもですね、政教分離とか信教の自由っていうのは、その宗教かどうかっていうことを国家が関与しちゃいけないんで、宗教的なものをこれは種族だと、種族でないというふうに判断すること自体がですね、おかしいわけですよ。だから宗教的なものは、たとえ種族とみなされるかどうかということを、その判断するまでもなくですね、もうやっちゃいけないというのが、信教の自由、政教の分離の原則ですね。
それでね、その前も言ったんですけど、例えばお寺でクリスマスとかね、どこどこランドでイースターとか、もうスーパーでもすごいんですよ、卵を売ったりとかね。で、こう日本人はそういう宗教的なことから、1年間いろんな行事ありますけど、全部絡んでますでしょ、でそれがなんか知らないうちにもう自分の中にも入ってきて、当たり前になっちゃって、クリスチャンでも当たり前になっちゃってる方、結構あるかな。
そうですね、日本、よくでもないけども、日本の宗教についてはですね、とにかく寛容であることを強いる、不寛容であるというような言い方もされるんですけど、寛容でなきゃいけないと。だからキリスト教みたいに白か黒かはっきりしているようなのは、日本では排斥されるという、
和眼
って、
大事なんですね、
だからそういうのは、そもそも寛容を強いるというのはおかしいんで、その信教の自由というのは、いろんな宗教の人がそれぞれの思いによって、その宗教生活を送るということを認めなきゃいけないんで、
で先週もその信じる自由、信じない自由というその基本的なところですが、そこをちゃんと、保障されて生きられる、
そうですね。通事鎮祭違憲訴訟というのは、無神論者の方が原告でしたからね、
で この度のこの大嘗祭、はい、まあちょっといろいろこう先週からお話聞いてると、その、はい、ものすごく大きなことですし、
はい、
なんか私たちって本当に小さいし、
うん、
一体どうしたらいいのかしらって思っちゃうようなことがいっぱいあるんですが、うん、はい、こうどんなことを気をつけて生きていったらいいかというか、うん、
はい
はい、
まあキリスト教の、あの考え方からいくとですね、うん、この大嘗祭っていうのは明らかに聖書に反するわけですね。あの、うん、人間を神にするっていうこと、
はい、
これは一番最初の第一回違反ということで、
そうですね、
10回のね、まあそういうものですから、うん、あのはっきりそれはノーって言い続けなきゃいけないんですけども、
うんうん、
まあそのそれに関連していろんなことが他の政策も含めてですね、うん、私たちはあのこのようにですね、うん、あの神様から派遣されて、
うん、
見張りの役を与えられていると、
うん、
そして神様の御言葉に照らして、
うん、
違反していることは指摘していくという預言者の働き、
うんうん、
預言というのは神の言葉を伝えるという意味ですね、
うん、
そういう働きをすることが求められます、
うんうんうんうん、だからそれはその自分たちがただ、ま、守ればいいんだじゃなくて、
うん、
そのいわゆるこうなんていうんですか、そういうふうに出ていく、ある積極的な使命みたいなところがすごくあるわけです
よ。そうですね。うん、あの、特にあの、今の政治っていうのは、もう、それぞれの国民一人一人に影響を与えますから、
うん、
それに無関心であるということは、隣人に対して無関心であるということになっちゃうんで、
うん、
それはやっぱりはっきり見極めて、発言するところは発言しなきゃいけないと。発言するように、あの、押し出されてるんだと。いう気持ちが必要だと思うんですね。
実際あの、まあ、子どもたちの世界でも心の自由がね、
はい、
自由じゃないとかっていう声を聞いたりとかしますし、はいはい、だから今年はこの大嘗祭ということを通して、
はい、
私たちがこうある目覚めをいただくような年でもあるのかなって思ったりしてるんですけどね。全国のいろいろなキリスト教会でも、
はい、
いろんな試みがなされて、
うん、
あの今木村弁護士さんもその教会に招かれて、
はい、
そこで、まあ、地域の人が集まって、
はい、
そこでこう憲法の話したりなさるんですよね、
はい、そうですね、
はい、
あのついこの間も、
ええ、
あの憲法カフェというところで喋りましたけども、あの教会の人よりも、まあ、近所の人が集まってる数の方が多かったですね、
うんうん、おそうですね、ええ、どんなでした、皆さん、やっぱり
皆さん非常に関心持って質問も次々と出てますね。
ああそうですか、ええ、やっぱりどっか変じゃないかと思われるわけですよね。
そうですね、あの政教分離の中でなんでこれができるんだというような質問もね、うん、ありますよね。
だから普通に考えたらそう思うんだけれども、うん、でもそのことに触れない方もあるっていうか、ええ、
そうですね、まあ、うん、あのまあ、当然その天皇が変わったんだからちゃんと儀式やった方がいいんじゃないかというか軽い考え方で、
うん、
あの支持していると、まあ、その裏には今の天皇に対する感情的なね、あの好感が、まあ、一般的に国民の間に 広いですからね、
あの好む好感度、
ええ、好感度が高いんで、あの天皇もちゃんと新憲法に合わせて、
うん、
あの被災地訪問したり、
うん、
あの海外の戦地訪問したりですね、
はい、
やっぱり今の憲法に合わせていろんなことをやってるんですけど、実はそれは憲法が言ってる以上のことをやってるんですよね。象徴としての行為っていうのはそうやってどんどんどんどん勝手に広げられるもんじゃないんですけども。
そうなんですか、
そういうふうに。
でも私たち国民は割とそういうふうにされることで、皆さんこうメディアが伝えて、
そうです、
その喜んでますよね。
そうですね、
はあ、
そこはなかなか巧みなところというか、はあ、
象徴としてはちょっとやりすぎになっちゃうんですか、
だと思いますね、
はあ、
そこまでやるっていうのは、まあ、もうほとんど公的な行為としてやってますからね。
そうですよね。
それ
なんかこう利用されちゃってるみたいな感じなんですかね、
うん、利用してるのか、あの皇室自体がそういう使命を感じて、
うん、
やりすぎてるのか、
うん、なるほど。だからそこにこういろんなことが絡んでいっぱいあるわけですね。そして今年はもうその、まあ、5月にこう、そして10月にこうっていろんなことがこうありますから、はい、メディアもそのことどんどん情報が 送られますし、私あのヘアカットに行くと週刊誌があるんですよ、と必ず皇室のね、写真は載りますし、だからあの、まあ、人間本来のこの罪人である私たちは何かこう神を求める、あの王女様や王子様が素敵と思うものはあるんでしょうけれども、でも本来的にちょっとそのいっぱいこの問題を抱えているってことをどっかできっかけをつかまないと、
そうですね、
流されていっちゃうような気がするんですよ ね、 そうですね。
特に日本の場合はあの君主、海外の君主ってのは神とかそういうんじゃなくて、神のしもべとかそういう形ですよね、でも日本の場合は神権を帯びるというちょっと性質が違うもんですからね、
独特なんですよね、でそれを、そんなに変には思わないんですよ。
そうなんですね、
だからここのところに気がつかないと、だからこの間その市民の方が教会のその憲法カフェに教会の人より多く来てくださって、まあいろいろ質問してくださったっていうのは、あの感じておられるんですね。
そうですね、
なるほど。そうすると私たちはこの日本の国に生きる一個人としてどう生きなきゃいけないかっていうことの中で、今おっしゃったように、もうなんていうんですか、まあ、忍耐強く、そういうことをこう伝えていく、これが大事なんですね。
そうですね、まあ、あの客観的情勢はもう絶望的になるような情勢も感じることもあるんですけども、まあ、クリスチャンの場合はですね、そういう情勢も全て神様が動かしておられるという信仰を持ってますから、神様はこの後どうされるんだろうという希望も持ってですね、進んでいくというのが、まあ、基本姿勢だと思うんですね。
実際に、まあ、先頭に立って本当にこう命をかけて、木村弁護士さんが今までいろんなこう、まあ、裁判のこととかありましたし、ですけれども、こう今後も、まあ、その大いにその辺をこう、なんていうかな、こう、まあ、知らせていくというか、その使命がやっぱありますよね、
そうですね、まあ、次の世代に継いでいく身分なのかもしれないですけど、
なんかだから、まあ、2019年、そしてまたその2020年とかこうつながる中でこう、まあ、代替わりというものが起こって、でまた日本の国が進んでいくわけですけど、やはりその先週今週で伺ったようないくつかの大事なことを、これやっぱりしっかりやっていかないといけないですね。
そうですね。こういう形で天皇がすごくイメージとして強くなるとですね、やっぱりそれを利用する人がいるんですね。だからそれは警戒しなきゃいけないですね。
天皇家の方々も困っちゃいますね。
そうですね。もう人権はないし、もう
ね、信教の自由はないし。でまたそのメディアとかにこう映し出される、まあ、いろんな情報っていうのはもうすごいですので、
そうですね、
それが真実かどうかっていうのもこれ、分からなくなる、
ね、そうですね、メディアの責任がすごく大きいですね。
大きいですね。
憲法問題でもそうですけども、まあ、本当にちゃんと問題点を伝えるということをしてないですから。
なるほど。まあ、今日をきっかけに、まあ、先週今週のお話をきっかけに、それぞれがそれぞれの生きる立場で、この大嬢祭を見つめて、で私はどういう形でこのことを考えたらいいかとか、自分なりにやっぱりこう学んで、使命感を持って生きていかないといけないんですね。
そうですね。
まあ、これからも木村弁護士さんはものすごいハードスケジュールの中を生きていらっしゃると思うんですけど、
まあ、許される限り、
はい、そうですね、
結構年取ってますから、
でもなんか必ず前回もそうでしたけど、希望があるんだってことを言っていただけると、なんかこう真っ暗にね、トンネルに入っちゃうんじゃなくて、でも私たちは、希望があるんだってことを、
そうですね、
そのことをやっぱり心に深く刻めば、決してそのなんかこうやっててもね、あ、なんかうまくいかない、虚しいなと思うこともあるかもしれないんだけれども、それでも諦めない、そういう力を、
そうですね、
神様からいただけるのかなと思いますね。まあ、私も今日きっかけにちょっと反省して、はい、いろいろと考えていきたいと思います。はい、リスナーの皆様も先週今週聞いていろんなご感想を持たれたと思うので、ぜひ番組宛てにね、ご感想メールや、それからもしかしたらこんなこと聞いてみたいっていうのがあるかもしれませんので、メールをいただきたいと思います。先週今週本当に貴重なお話ありがとうございました。これからも頑張ってください。応援してます。ありがとうございました。 今日の微笑みトークいかがでしたか。先週と今週、木村弁護士さんをゲストにお迎えしてお届けしました。あなたからのご感想もお知らせくださいね。さてプレゼントです。今週はこの微笑みトークの番組 CD5 月分を用意しました。お申し込みの方にもれなくプレゼントします。番組 CD の郵便のお申し込み先は郵便番号 101-8691 です。神田郵便局支所箱190番、微笑みトークの係です。リスナーの集いも近づきました。ぜひお会いしましょう。この番組は日本キリスト改革派教会がお送りしました。それではまたお元気で。